使徒の働き17章の一節を開いてください。使徒の働きはルカの福音書を書いた同じ人物ルカによって書かれたものです。ルカは医者であり歴史家でした。彼は歴史家らしく全てのことを初めから綿密に調べて順序立てて書きました。ルカの福音書はイエス様の誕生から始まり、そして十字架、復活、さらに天に上げられた日までのことが書かれ、この使徒の働きはルカの福音書の続編です。すなわちイエス様が天に上げられた後、約束の聖霊が弟子たちに下り、教会が始まりました。そして人たちがキリストの復活の証人としてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土、さらに地の果てまで福音が述べ伝えられていく様子が書かれています。私たちは今パウロの第二次伝道旅行を学んでいます。で、彼はシラスと一緒にアンティオキアから出発して第一次伝道旅行でできた教会を励ましました。その後アジアに行こうと彼は考えたわけですが、しかし聖霊によって禁じられたので、フリギア、ガラテアの地方を通っていき、ビテニアに住もうとしましたが、またも聖霊はそこに行くのを禁じました。それでミシアを通ってトロアスに下りました。その夜彼は幻を見ました。マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてください、そのように懇願する幻でした。彼はきっと神が私たちをそこに召しているに違いない、それでヨーロッパ大陸に初めて足を踏み入れるわけですけど、フィリピの町で前回見たように、まず紫布の商人のリディアとその家族が救われましたね。また占いの霊に疲れた若い奴隷も解放されて救われました。しかし彼女の主人たちは金儲けをする望みがなくなったので怒ってパウロとシラスを訴えて、そして二人は何度も鞭打たれ、足かせをはめられ、牢に入れられました。真夜中頃パウロとシラスは祈りつつ、その祈りがやがて神への賛美の歌となっていきました。すると突然大きな地震が起こったわけですよね。で、彼らがいた牢獄の土台が揺れ動いて、たちまち扉が全部開いて、そして全ての囚人の鎖が外れたわけです。で、目を覚ました看守は牢の扉が全部開いているのを見て、彼はてっきり囚人たちが逃げたものと思い込んで剣を抜いて自殺しようとしたわけですけど、それを見たパウロは大声で自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んで、看守は明かりを持って牢の中に駆け込んで二人の前に震えながらひれ伏して言いました。先生方、救われるためには何をしなければなりませんか。救われるために何をしなければなりませんか。で、二人は言いました。有名なところですね。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。その夜彼も彼の家族も福音を聞いて信じて、主イエスを信じて彼ら救われたので、バプテスマを受けました。夜が明けて長官たちは経理たちを使わし、あの者たちを釈放せよと言いましたが、パウロは経理たちに、長官たちはローマ市民である私を有罪判決を受けていないのに、公衆の前で鞭打ち牢に入れました。パウロはユダヤ人であったわけですけど、同時に彼はローマの市民権を持っていたわけですね。そのローマ市民を有罪判決が下されていないのに鞭打ってはならないと法律があったわけで、そのことをパウロは言いました。そして彼は、それなのに今密かに私たちを晒せるんですが、それはいけない、彼ら自身が来て私たちを外に出すべきです。それを聞いた長官たち恐れるわけですよね。で、それで自分たちで出向いてきて二人をなだめてお願いして町から 立ち去ってもらうようにしました。牢を出たパウロとシラスはリディアの家に行って、兄弟たち、すなわち教会を励まして、そのピリピの町を立ち去ったのが前回のところでした。今朝は17章の1節から15節まで一緒に学んでいきたいと思います。17章の1節、パウロとシラスはアンピポリスとアポロニアを通ってテサロニケに行った。そこにはユダヤ人の街道があった。パウロとシラスはフィリピの教会の人たちを励ましてからフィリピを立ち去りました。そしてアンピポリスとアポロニアを通ってこのテサロニケに行ったと書かれています。このアンピポリスとアポロニアでは特に福音は語らなかったようですね。何も書かれていません。そしてフィリピからテサロニケまでは160キロですから、沖縄の北から南を少し超えたところにあったのがこのテサロニケで、エグナティア街道という有名な道があったわけですけど、その道に進んでこのテサロニケの町に来ました。この町はマケドニア地方の首都でした。紀元前315年に町を再建したカサンドロス王というのがいたわけですけど、その妻のテサロニカ、彼女はアレキサンダー大王の異母兄弟にあたりました。そのテサロニカの名にちなんでテサロニケというふうに呼ばれるようになったのがこの町で、貿易で非常に栄えた町でした。で、現在でもこの町は存在していて、サロニカとかあるいはギリシャ語名はテサロニーキと呼ばれていて、人口が38万人ですから、まあ、那覇市とほとんど同じぐらいの大きさの都市で、ギリシャ第二の都市となっています。この町にはユダヤ人の街道があったとあります。で、ユダヤ人は男性10人集まればすぐに街道を建てましたので、この町には少なくともユダヤ人の男性が10人はいたということです。で、街道では安息日ごとに礼拝が持たれました。2節ご覧ください。パウロはいつものように人々のところに入っていき、3回の安息日にわたって聖書に基づいて彼らと論じ合った。パウロの伝道方法はどこの町に行ってもまず街道に入りました。そして神の言葉を彼は教えたわけです。なぜ街道に入ったのか、そこには神を求めているユダヤ人たちがいたわけです。ユダヤ人は誠の神を信じています。しかし救い主がまだ誰であるのか彼らは分かりません。そしてその唯一の神を信じているユダヤ人たちを見て、私も彼らが信じている神を信じたい、そのように神を敬う人たちというのが異邦人の人たちで、その人たちが街道にはいつもいたわけですね。聞く耳のある人たちでした。神の存在を知っている人でした。でもその神が救い主を使わすことも知ってたわけですけど、その救い主が誰であるのか彼らはまだ目が開かれてなかったので、パウロも以前そうだったわけですけど、ですからその人たちにまず彼は福音を伝えるために街道にいつものように入っていくわけなんですけれども、何回の安息日と書かれているでしょうか。彼は聖書に基づいて人々と論じ合ったわけですけど、何回ってありますか。3回って書かれてますね。わずか3回、わずか3週間でテサロニケの教会は誕生したわけなんですね。で、彼らに宛てて書かれたのがテサロニケ人への手紙です。どうぞこの機会にこのテサロニケの手紙を読んでください。皆さんに聖書通読表あると思いますけれども、私も毎日のように読んでいってます。どんどんどうぞ塗りつぶしてください。今週この手紙っていうのは本当に読むだけで分かりますので、5分10分あればすぐに読めるところですので、一気にどうぞ読んでみてください。今日学んでいるところがその人たちに宛てられた手紙なんですね。で、彼らは 苦難の中にありました。信仰を持つ前も苦難があったわけですけど、信仰を持った後も同じように苦難に遭いました。しかし苦難の中でも信仰に彼らはしっかりと立つわけです。その結果、すべての信者の模範となるまで教会が成長していくのがこのテサロニケの人たちなんですね。パウロはその手紙の中で、ちょっと開きますね、第一テサロニケを開きください。今のところ押さえていただいて、テサロニケ人への手紙の第一の一章を開きください。一章の6節でパウロはこのように彼らに書き送っています。あなた方も多くの苦難の中で、彼らはただの苦難ではなくてたくさんの苦難があったわけです。その多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちに、そして主に習うものになりました。彼らは御言葉を受け入れて、パウロたちに、そして主イエスキリストご自身に見習うものとして彼らは生きるわけです。その結果何が起こるんでしょうか。7節に、その結果あなた方はマケドニアとアカイアにいるすべての信者の模範になったのですと書かれている通りに、このテサロニケの人たちはこの後信仰を持ち、御言葉を受け入れて、パウロの生き方、そして何よりもイエス様の生き方に彼らは見習って、信仰が成長し、すべてのクリスチャンの模範になっていく人たちなんですね。さあ戻りましょう。でパウロは前回見たピリピの町で何度も鞭で打たれ、牢に入れられましたが釈放されました。そして神によって勇気づけられて、テサロニケにやってきて、いつものように街道に入り、聖書に基づいて彼らと論じ合いました。当時はまだ私たちが持っている新約聖書はありませんでしたので、旧約聖書だけだったんですね。で旧約聖書は何が書かれているのか、一言で言えば救い主が来られますという予言が書かれています。すべての人を罪から救うキリスト、救い主がダビデの子孫から送られる、その約束が書かれているのが旧約聖書です。そして新約聖書はその約束が成就したこと、神が旧約聖書で約束したダビデの子孫から使わされた救い主、その方がイエス様である、そのことを証明しているのが新約聖書です。パウロは旧約聖書に基づいてキリストは誰なのか彼らと論じ合いました。3節見てください。そしてキリストは苦しみを受け、死者の中からよみがえらなければならなかったのです。私があなた方に述べ伝えているこのイエスこそキリストですと説明し、また論証した。パウロは旧約聖書から何を説明し、また論証してるんでしょうか。彼はキリストの十字架と復活のことを説明しているわけです。旧約聖書にそのことが書かれています。キリストが苦しみを受けるその予言、そしてその後によみがえると予言しているそのことを説明し、彼は論証しました。キリストが苦しみを受けることは詩編にいくつも書かれていますが、その一つに詩編の22編の1節に、我が神我が神どうして私をお見せになるのですかとイエス様が十字架で叫ばれるその言葉がそのままそっくり書かれています。予言の通りにそれが成就しました。イザヤの53章にはキリストの苦難を目の前で見ているかのようにイザヤは詳しく予言しています。またキリストの復活については詩編の16編の10節にこう書かれています。あなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたにある敬虔なものに滅びをお見せにならないからです。そのように旧約聖書はキリストが来られること、そしてその方が来られたら苦しみを受けること、そして苦しみを受けるだけではなくして、その後よみがえることを繰り返し 預言しているわけなんですけど、その聖書を知っているはずのユダヤ人たちはキリストが苦しみに遭うことなどとても理解できませんでした。彼らが期待していたのはローマから解放する政治的なメシア、そして神の国を実現する栄光の主として来られる方でした。弟子たちもその点において同じあったわけですね。彼らはイエス様から何度も、私は指導者たちに引き渡され十字架につけられます、そのように聞いたわけなんですけれども、イエス様が苦しみを受けることなど理解できませんでした。ですからイエス様が捕らえられて十字架につけられると、彼らは今度は自分たちも捕らえられて殺されはしないかとユダヤ人たちを恐れて部屋に閉じこもったわけです。失望しました。そして弟子の二人は失望してエマオの村というところに向かうわけなんですけれども、彼らは十字架につけられたことを話し合ったり論じ合ったりしていたわけなんですが、そこに復活されたイエス様が近づいてきて彼らと共に歩き始めたわけですよね。でも彼らは目が遮られててイエス様だと分かりませんでした。イエス様は彼らに言われました。歩きながら語り合っているその話は何のことなのですか。すると二人は暗い顔をして立ち止まるわけですね。その一人がクレオパっていう人でした。彼はイエス様に答えました。エルサレムに滞在していながら、近頃そこで起こったことをあなただけご存じないんですか。あんな大きな出来事をあなたは知らなかったんですか。イエス様はどんなことですか。そのように言われると、二人は答えるわけですね。ナザレ人イエス様のことです。この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力ある預言者でした。そうでしたね。イエス様は目の見えないものを見させ、足内を歩かせ、そしてツアラートに侵されたものを清め、死人さえも生き返らせた方でした。その行いを見れば明らかに神の子であることは確かでしたよ。そして権威ある教えを聞けばそうだったわけです。神と民の前でそのように行った方でしたと彼らは言いました。それなのに私たちの祭司たちや議員たちはこの方を死刑にするために引き渡して十字架につけて殺してしまったんです。私たちはこの方こそイスラエルを解放する方だ、そのように望みをかけていましたと彼らが言ってる通りに、彼らは本当に期待してたわけです。だから期待が大きければ大きいほど、それが実現しなかった時のショックはものすごい大きかったわけですよね。でも彼らは理解してなかったわけです。聖書を理解していませんでした。さらに彼らは続けてこう言いました。実際そればかりではありません。そのことがあってから3日目になりますが、仲間の女たちが、何か私たちを驚かせたんです。何をしたんですか。彼女たちは朝早く墓に行ったわけですよね。するとイエス様の体が見当たらずに戻ってきて弟子たちに言うわけです。自分たちは御使いたちの幻を見ました。御使いたちはこう言ったんです。イエス様が生きておられる。弟子たちは信じましたか。そうじゃなかったわけです。何を戯言言ってると言って彼女たちの証言を信じなかったわけです。それで仲間の何人かが墓に行ったわけですけど、まさしく彼女たちの言った通りで、あの方は見当たりませんでしたと彼らがイエス様に説明すると、イエス様が彼ら何と言われたか覚えてますか。ああ愚かな者たちとおっしゃる。心が鈍くて預言者たちの言ったことすべてを信じられない人たち、彼らは心が鈍くなっていました。聖書の言葉を部分的にしか信じてなかったわけです。すべてを信じているわけではありませんでした。それでイエス様は愚かだなとおっしゃるわけです。そしてこう言われました。キリストは必ずそのような苦しみを受け、だからまずキリストは苦しみを受けるということです。 それからその栄光に入るはずではなかった、ありませんでしたか。順番があったわけですね。すぐ栄光の主として来られるわけではなくて、苦難のしもべとして来られるのが聖書の順番、予言だったんです。それからイエス様は何をなさったんですか。モーセおよびすべての預言者たちが初めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされた、説明されたと書かれています。聖書を開いて、創世記から始まりマレキ書に至るまでイエス様について、そこを書かれているわけで、イエス様はご自分についてある聖書全体を開きながら、ここにこう書いてあるではないか、それは私のことであるというと、ここにこう書いてあるではないか、これは私のことである。そのようにイエス様は聖書全体に開いて、ご自分についてある事柄を彼らに解き明かし、日も暮れてきたので、イエス様がその先行こうとしたので、彼らは食卓に招くわけで、イエス様が一緒に食卓に着くと、パンを取って神を褒めたてて、それを裂くわけですよね。で、裂いて彼らに渡されると、彼らの目が開かれるわけです。ああ、イエス様だ。彼らはその時にイエス様だと分かったわけですが、その時イエス様の姿は見えなくなりました。二人は言いました。みちみちお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は何でした？うちに燃えていたではないか。イエス様がご自分について書いてある聖書を開いているとき、そしてそこを通して説明しているとき、彼らの心は燃えていたっていう。お前もそうだったのか、俺もそうだった。イエス様が聖書を話している間、心は燃えていたっていうこと。イエス様はヨハネの5章の39節でこう言われました。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書に、その聖書は私について証ししているものですとおっしゃるんです。旧約聖書が証ししていることは、イエス様こそキリストであるということです。そして私たちがそのことを信じて永遠の命を得るために聖書は書かれました。ヨハネの20章の31節に、これらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を、永遠の命を得るためであると書かれています。ここでもパウロはいつものように街道に入って、その聖書を調べていた人たちに、その聖書は誰のことを書いているのか、その聖書に基づいて聖書を開いて、イエス様こそキリストですと、そのように彼は説明をし、また論証しました。街道の中で聞いていた人たちの反応はどうだったんでしょうか。4節にこう書かれています。彼らのうちのある者たちは納得してパウロとシラスに従った。神を敬う大勢のギリシャ人たちやかなりの数の有力な婦人たちも同様だった。パウロは聖書に基づいてイエス様こそキリストです、そのように説明し、また論証しました。パウロの語ることを聞いて納得した人たちがいたわけです。彼らはよく理解して信仰を持ちました。そして何て書かれてますか？パウロに従ったとあるわけです。ただ信じるだけではなくて彼らは従っていきました。そして信じた者の中には少ないながらも幾人かのユダヤ人たちがいました。神を敬う大勢のギリシャ人たち、ユダヤ教に改宗した異邦人も大勢救われました。さらにかなりの数の有力な婦人たち、すなわちその町の身分の高い人たちの、この婦人たちも信仰を持ちました。なぜ彼らは信じることができたんですか？パウロを通して語られる聖書、神の言葉を彼らは受け入れたからですね。パウロは 第一テサロニケもう一度開いてください。その手紙の中で2章でこのように彼らに書き送っています。テサロニケ第一の手紙の2章の13節ご覧ください。こういうわけで私たちもまた絶えず神に感謝しています。あなた方が私たちから聞いた神の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたからです。神の言葉は信じているあなた方のうちに働いています。パウロが彼らに語ったわけですけど、このテサロニケの人たちはどのような態度で聞いたのか、それは人間の言葉として彼らは聞いたのではないということです。パウロの言葉として聞いたわけではなくし、事実その通り神の言葉として受け入れてくれたということ。聖書は神の言葉です。その神の言葉が語られたのを彼らは聞いて受け入れて救われました。多くの異邦人たちが神の言葉を聞いて信じて救われました。ところが、さあ戻りましょう。5節見ると、ところがユダヤ人たちは妬みに駆られ、広場にいるならず者たちを集め暴動を起こして町を混乱させた。そしてヤソンの家を襲い、2人を探して集まった会衆の前に引き出そうとした。多くの異邦人たちは救われて喜んでましたが、ところがユダヤ人たちはその異邦人が救われたのを見て妬むわけですよね。それで広場にいるならず者たちを集めて暴動を起こして町を混乱させました。おそらくその町を混乱に陥れたのは、その原因はパウロたちだと、そのことをなすりつけるつもりだったんでしょう。そしてヤソンの家を襲うわけなんですけども、このヤソンというのはユダヤ人で信仰を持ったんでしょうね。ヤソンの家にこのパウロとシラスどうやら滞在していたようです。それでならず者たちはヤソンの家を襲い、2人を探して集まった会衆の前に引き出そうとしました。しかし6節、2人が見つからないので、ヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声で言った。世界中を騒がしてきた者たちがここにも来ています。ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言って、カエサルの正直に背く行いをしています。これを聞いた群衆と町の役人たちは動揺した。役人たちはヤソンと他の者たちから保証金を取った上で釈放した。町のならず者たちはパウロとシラスを探しましたが見つかりませんでした。おそらく彼らが来ることを事前に知った兄弟たちが2人を安全な場所に移したんでしょうね。そこで彼らはヤソンと兄弟たち何人かを町の役人たちのところに引いていき、大声でこう言ったとあります。世界中を騒がしてきた者たちがここにも来てます。前回の話を思い出してください。ピリピの町でパウロとシラスが福音を語ると多くの人が信じたわけで、それで占いの出に疲れた若い女奴隷が後についてくるわけですけど、あまりにも邪魔をするのでイエスの名によって退けというと悪霊が出ていくと、もう占いができなくなったわけです。で、彼女を食い物にしてた主人たちがそれで怒ってパウロとシラスを訴えて、このように言うわけですよね。彼らはこの者たちはユダヤ人で私たちの町をかき乱してます。ユダヤ人で私たちの町をかき乱しています。ユダヤの風習を宣伝していますと、そのように彼らを訴えるわけです。その人たちがこのテサロニキにも来てますと、テサロニキの人たちは言うわけですね。 この人たち世界中を探し騒がせてきたものです、ここにも来てます。パウロは世界中を騒がすほど、ひっくり返すほど、それぐらい影響力を与えました。さらに彼らはこういうわけですね、ヤソンが家に迎え入れたのです。彼らは皆イエスという別の王がいると言ってカエサルの詔勅に背く行為をしてます。反逆罪として彼らを訴えているわけです。パウロはイエス様のことを主の主、この方は王の王です、この世の王ではなく全ての王の王であり主の主であると、そのように述べ伝えたわけですが、当時の世界はローマが支配していました。皇帝カエサルが治めていました。もしそのローマに背いてまたパウロを追い出さずにさらに暴動になるなら、このテサロニケの町にローマ軍がやってくるわけですね。それでここにあるように、それを聞いた町の群衆そして役人たちは動揺したわけなんです。そこで役人たちはヤソンと他の兄弟たちにパウロたちを町から出すように約束させて、彼らから保釈金を取った上で釈放しました。後にこのヤソンの家がテサロニケの教会になったと言われています。十節見てください。兄弟たちはすぐ夜のうちにパウロとシラスをベレアに送り出した。そこに着くと二人はユダヤ人の街道に入っていった。この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。それで彼らのうちの多くの人たちが信じた。またギリシア人の貴婦人たち、そして男たちも少なからず信じた。テサロニケのクリスチャンたちはパウロとシラスを夜のうちにベレアに送り出しました。で、ベレアはテサロニケから西に80キロほど行ったところにある町です。で、ここに書かれている通りに、この町にもユダヤ人の街道があったので、いつものように2人は街道に入っていくわけなんですけれども、この町のユダヤ人たちは先ほどのテサロニケにいる者たちよりも素直でした。素直だったんです。そして何て書かれてますか、彼らは非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたと書かれてます。聖書を聞く時の態度、2つの大切な態度があります。一つは先ほどテサロニケで2章で13節でしたっけ、パロが書き送ったように、人の言葉としてではなく神の言葉としてこの人たちを受け入れたわけです。素直にそのことを受け入れるっていうこと、素直に聞くこと、とても大切なことですね。私たちもその姿勢をいつも見習いたいですね。人の言葉ではなく聖書が語られたときにそれを神の言葉としてあなたが受け入れるなら、あなたは救われます。そしてあなたは変えられ続けます。神の言葉そのものに力があるわけですよね。人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れるわけです。人から聞いているのではなく直接イエス様から聞いているように、あなたが神の言葉を聞くならばあなたは変えられます。イエス様はマルタとマリアの家、そしてラザロの家、3人仲良しの兄弟だったわけですけど、そこによく行かれました。そしてマルタは喜んでイエス様一行を迎えるわけですけど、やがてこのもてなすのに彼女は心が騒ぎ始めるわけで、どうして私だけにさせるんですか、妹にも手伝うように言ってくださいよ、そのようにイエス様に突っかかってくるわけですけど、イエス様はマルタマルタ、あなたは多くのことで心を騒がしている、なくてならんものは多くはない、ただ一つだけである、マリアはその良い方を 選んだのであると言われたわけですね。そのなくてならんもの多くはないというのは主の言葉に聞くことであるわけです。マリアは何をさておいてもイエス様の膝元に彼女は座りました。座って彼女は聞き入っていったわけです。私たちもいつもその姿勢を保ちたいですよね。イエス様の言葉に直接聞いていく、聖書に向かうことです。そしてもう一つの態度は、ここにあるように果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたっていう。聖書が語られた時に素直に聞くことと同時に、それを鵜呑みにしないで本当にそうなのかどうなのか聖書を調べるっていう体制はとても大切なことです。どんなに有名な先生、どんなに売れてる本であったとしても、聖書を調べて本当にそうなのかどうなのか、私たちいつも判断の基準は聖書に置かないといけないですね。でないと騙されてしまいます。私たちの基盤は、信仰の基盤はこの聖書にあるわけです。ベレアのクリスチャンたちは非常に熱心に御言葉を受け入れました。素直に受け入れましたと同時に、彼らは果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べました。パウロは第二テモテの中で、ここも開いてください。今日開くところはここで最後です。第二テモテの3章を開きください。3章は若い牧師あるテモテに書き送った手紙ですね。こう書いてます。3章の15節に、また自分が幼い頃から聖書に親しんできたことも知っているからです。幼い頃から聖書に親しむってとても大切ですね。どうぞ親御さんたち、子どもたちが幼い時から聖書に親しむように心がけてください。聖書に、テモテはこのおばあちゃん、母親から教わって聖書に親しんできました。そして聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができます。聖書は知恵を与え、信仰による救いを受けさせることができる神の言葉です。16節に、聖書はすべて神の霊感によるもので、人が書いたものではありません。神の御霊に動かされた人たちが書いたもので、すべてです。部分的にではありません。聖書はすべて、創世記から黙示録まで、すべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。17節、神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。あるように聖書は私たちを罪から救う神の言葉です。そして私たちに知恵を与えるものです。実際的な知恵を与えていきます。どうぞ聖書を読んでください。そして聖書はあなたを霊的に成長させていきます。私たちどんなに聖書を読んでも、どんなに学んでも、もうこれで全て分かりましたって言い切ることはできません。私はもう40年以上読んでますけれども、読めば読むほど本当に何も分からないなということを痛感させられて、もっともっと読みたい、もっともっと学びたいっていうに、どんどん意欲が湧いてます。私たちは生涯この学べる楽しみがあるっていうのは感謝ですよね。でエレミアの15章の16節でこう言ってるんですね。私はあなたの御言葉が見つかったとき、それを食べました。聖書を彼は読むこと、食べることに、食べましたっていう、食べたわけだ。そしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。今日この後ランチの交わり会がありますけど、食べるっていうのは楽しいことですよね。特に女性にとって数日を食べることは幸福感を味わう瞬間であるわけですけど、神様は私たちに食べる楽しみを与えているわけです。本当に私たちの心を楽しませるのは、その食べ物以上に神の言葉が 私たちの心を楽しませ喜ばせることなんです。このエレミアはイスラエルの民が失敗した時期に用いられた預言者でした。イスラエルは奴隷から解放されて約束の地が与えられて裕福になったら神を忘れていくわけです。そして世の中の偶像崇拝を同じように彼らはしていくわけです。神を後ろに捨てて神の言葉を彼らは読まなくなっていきます。彼らの失敗の原因、それは神の言葉を読まなかったこと。神の言葉を読まないと神の心が分かりません。神から目を離していきます。どこに目が行くんですか？見えるところに目が行って、世の中に行って世の中の人がやっていることを真似て、そして世の中の人がやっている以上に悪いことをしていくのがイスラエルの歴史だったんです。で、神は警告を与えるわけですけど、彼らは警告を無視し、その警告を告げる預言者たちをどんどん殺していきます。結局彼らは敵であるアッシリア、バビロンに滅ぼされて、その時代に警告をするために用いられるのがこのエレミアなんですけど、誰一人耳を貸しませんでした。彼の働きは人の目には失敗したように思えるわけですけど、誰も変わらなかったわけです。結局皆滅ぼされてバビロンに捕囚されたわけです。しかし彼が預言した通りに70年後に神はあなた方をこの地に引き戻すと預言した通りに、バビロンの支配から歴史がペルシャの支配に変わった時に、70年後にそのエレミアの預言の通りに彼らは捕囚から戻ってきて、崩壊された町を回復させ、神殿を建てていくのが旧約聖書の彼らの歴史なんです。そのエレミアは言いました。私はあなたの御言葉が見つかった時それを食べました。そしてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなりました。ベレアの人たちは非常に熱心に御言葉を受け入れ、毎日聖書を調べました。その結果何が起こったんですか？多くの人たちが信じたわけです。そしてギリシャ人の貴婦人たちも男たちも少なからず信じました。ところが最後に戻ります。13節ご覧ください。ところがテサロニケのユダヤ人たちがベレアでもパウロによって神の言葉が伝えられていることを知り、先ほどの人たちですね、テサロニケのユダヤ人たちがそれを知って何をするんですか？そこにもやってきて群衆を先導して騒ぎを起こした。そこで兄弟たちはすぐにパウロを送り出して海岸まで行かせたが、シラスとテモテはベレアにとどまらせた。パウロを案内した人たちは彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く彼のところに来るようにというシラスとテモテに対する指示を受けて、その人たちは帰途に着いた。今朝はここまでにしたいと思います。パウロは福音を伝えるために前進し続けました。彼が行くところいつも迫害があったわけです。しかし彼はそれでもめげずに前進をし続けるわけです。でも敵はしつこかったですね。テサロニケのユダヤ人たちがこのベリアでもやってきて、群衆を先導して騒ぎを起こすわけです。それは彼らの妬みによるもので、それでベリアの兄弟たちはパウロを送り出して海岸まで行かせるわけですけど、しかしパウロは何をするんですか？シラスとテモテはベレアにとどまらせるわけです。なぜですか？そこには新しく生まれた人たちがいたわけですね。赤ちゃんがいたわけです。赤ちゃんを放置できないわけです。こう肉体的な赤ちゃんもそうなんですけど、霊的な赤ちゃんがそうですね。イエス様を信じて救われたばかりの人たちがいたわけで、赤ちゃんにミルクが必要と同じように彼らにも霊のミルクが必要なわけで、それでパウロはシラスとテモテをそこに とどまらせるわけです。彼の関心は人々をキリストに導くだけではなくして、救われた人たちが霊的に成長することでした。私たちが霊的に成長するためには、神の言葉を読まなければ、学ばなければ、それを理解しなければ成長しません。パウロはそのことを知ってましたので、彼らをそこに留めて、そして案内した人たちは彼をアテネまで連れて行って、パウロはできるだけ早くあの二人を知らせ、テモテを私のところに送ってくれ、そのように伝言をしているわけなんですけど、しかし今度合流するのは次の町ではなくして18章のコリントの町でのことになるわけです。彼はアテネの町に一人そこを散策していきます。でも町を巡っていると、彼は内側でもう抑えることのできない気持ちになって、ついに彼はそこで一人で福音を語る。これが来週のところなんですけど、どうぞ読んでください。彼がアテネで伝道する姿が書かれています。お祈りします。天の地なる神様、あなたの福音が弟子たちを通してエルサレムから始まり、ユダヤ、サマリア、さらに地の果てまで広まっていく様子を私たち今見ることができて感謝します。あなたの福音はさまざまな迫害、苦難にあってもとどめることは誰もできませんでした。そして2000年経った私たちにも同じ福音が伝えられて、私たちも主イエスキリストを信じて救われたことを感謝します。私たちも周りの人たちにイエス様、あなたのことを早く広く伝えたいと願っておりますが、さまざまな苦難、迫害の中にあってパウロが前進し続けたように、どうぞ私たちもあなたの福音を述べ伝えるために、あなたに信頼してさらに前進していくことができますように、私たちをどうぞあなたが強めてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アメン。